インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと今日も始めていきましょうってことで、本日はですね、2.10 最近のこといきたいと思います。はい、ちょっと話題がいろいろ盛りだくさんなんですが、今日は一応3本立てですね。最近のこととはいえなんですね。まずこの前仙台行ってきまして、レビューもさせていただいたんですけれども、時間的な問題もあってですね、メインの剣王ワグナーがちょっと若干自分で喋ってて消化不良感に終わってしまったので、ちょっと剣王ワグナーのことについて深掘りをしていきたいなということが一つ。それから二つ目、ノアの磁気シリーズ絡みですね、これが結構盛りだくさんになってますので、この話をちょっとしとこうと思います。さらに三つ目、クエリ、お便りが6件かな来てましたので、こちらも一挙回答をさせていただきたいと思います。ということで今日は3本立て、本日も国斉藤のプロレスかっこリングノアかっこ閉じるのこと言ってみよういやマジでノアだな、もう箱舟系プロレスポッドキャスターだな、もうな、はいとかなんとか言いながら、剣王ワグナーです。剣王ワグナー、ワグナー体感がね、非常に喜ばしくて、まあ、それが一番にね、立った試合となりましたが、試合自体がですね、正直期待してた、それからこの二人ができると思われる、試合ほどにはならなかったというか、まあ、ざっくり言うと、マッチレーティング 3.75 みたいな試合でしたね。はい、引き目抜きでちょっとこんなもんかなっていうところですね。正直この試合に、この試合に関しては 4.25 以上、なんだ 4.5 ぐらいになってほしいと、そのぐらいの期待値を持っていたので、面白くなかったわけじゃないし、つまんないとか期待外れっていう言い方をするわけじゃないんですけど、でもちょっとその期待値には届かなかったというところでした、まあ、全体的にちょっと歯車がうまく噛み合わなかったというか、ああいう印象がありました。まあ、実際本当に人気選手同士の試合だったので、両者への声援があって、でなんつうのかな、その両者へ声援を送ることにお客さん自体も戸惑ってないし、まあ、好勝負の予感ビンビンしてたんですね。で試合もお互いが出した技というか、こう試合の中で出してきたそのそれぞれの要素的なものは出し惜しみなかったと思うし、まあほぼほぼ出尽くしたと言っても過言ではないかなと、そのぐらいすごい試合だったでしたはい、ちょっと振り返っていきますね。序盤コール合戦はもう本当互角でした。まあ、ちょっとこの辺からね、なんだろう、タイトルマッチの重みという点ではちょっと薄くなりやすいようなコール合戦、まあ、ノアにしては珍しいと言ってもいいかもしれないですけど、いう感じでした。まあ、ここは互角、もうちょい剣王寄りになるかなと思ってたんですけど、意外と仙台ピーポーワグナーも応援してくれてたんでよかったですね。はい、これは嬉しい誤算です。一番懸念してたのは剣王寄せ寄せになりすぎちゃわないかどうかだったんですけど、これなかったです。ワグナー人気選手よかったですね。これもしかしたら1年前に仙台でジャクモリとすげえいい試合したというのもあったかもしれません。はい、でからの、まあ、序盤主導権争いから入るんですけど、ワグナーのルチャに剣王がね、ルーツが道のくってこともあってしっかり対応できてるなというところは、まあ、好感度高しというか、なんかこう勝負の期待感ここも高まる感じでしたね。でお互いのポーズをこうやり合うっていうのは前哨戦でもあって、この後編のコミカルさもあって悪くはないんだけど、やっぱり軽くなるというか、なんか老害おじさんみたいなこと言ってますね悪くないですよでも、うん、でまあそんなこんなやりつつ場外戦行きます。で場外ワグナーが一発ね、爆弾みたいなチョップね、松木ちゃんの前でバチンっていいな松木ちゃんないいな、はい、でトッペ狙いに行くんですけど、ここ剣王がカウンターで当てて形勢逆転します。でノア名物のね助走式の技がね、剣王もついに出すかと思いました。助走式っていうのは場外にいる 相手をどこかに設置して、エプロンとか、まあ、どこでもいいんですけど、こう設置して、鉄柵開けて遠いとこからね、思いっきり長距離走ってきて何かを食らわす。これ結構ノア名物なんですよね。丸富士とか、あとゴー君もニードロップやるし、はい、なんですが、あのこの助走式、お剣王もやるようになったと思ったら、何するのかなと思ったら、鉄柵にくくりつけた、ワグナーの目の前で止まって、小ジャンプして耳元でカブローンって言うっていう、ちょっと面白かったですね、はい。まあこれに怒ったワグナーはあのラリアットで、あのカブロンラリアットで逆にワグナーにねぶっ飛ばされちゃう。でワグナーに主導権戻って結局リングに戻るっていうね。だからこういうとこもねちょっとあれかもしんないっすね、なんつうかな、はい、うん、はい、まあいいや。でコーナー串刺しのところで、ウノーで一発、あれ一発ラリアット、ウノー、違うか、ウノーって言ってから一発ラリアット、ドス2ですね。って言ってから2発ラリアット、で、トレースです。3発目ラリアット行くかと思ったらサミングみたいなね。意外とこういうのやるんだよね。はい、からのアスティカスネークですよ。はい、ちょっと早いなと思ったんですけど、俺の後ろの後ろのお客さんかな、がなんか、うわ、すごい技だみたいな。あのアスティカスネークをね、こう絶対終わんないなと思うわけじゃないですか。早いしさ、まだ何もやってねえうちからいきなりポンって出たから。で、まあ大体のお客が、湧く技なんだけど決まらないと思って見てるみたいな中、俺の近くのお客さんは、もうすごいあれはみたいななってて、なんか一人あの技に恐れおののいてるのが結構飲食的でしたね。盛り上がるというか。で立ち上がって、何やら煽りやらチョップとローキックの交換やらありながら、起きて破りのアンクルからのワグナーがまず先にロメロスペシャル仕掛けます。で KO もロメロスペシャルやり返します。足の決め方がね、大原はじめみたいな感じでちょっと違いましたね、はい、で入場ゲートまで連れてて、もう一回ロメロやったりしてね、あのなんつうかな、勝ちに向けた技じゃなくてスタイルクラッシュみたいなね感じでやって、挑発要素が結構強いじゃないですか、この辺は。なんかちょっと気になったっちゃ気になりましたね。遊びがあるというか。まあ王者の余裕と取れなくもないんですけど、まあちょっと遊び感が強くて、まあここまでに至るそのカブロン、助走式カブロンとかもそうだし、ね、この辺がちょっと王者感に欠けるというか、いうところはありましたね。結構好き嫌い分かれそうですよね、この辺はね、はい、まあまあまあそんなこんなありつつ、ちょっとねワグナーがその間というか、まあ、ここまでの流れの中でもちょっと動きが悪かったのが気になりましたね。で試合展開に関係ないところ傷んだりしてて、この辺あのこの今言った KO の遊びの部分と、そのワグナーのなんつうのこう動きが硬いというか、俺が勝手にそう思ってるだけかもしれない、緊張してんのかなとかちょっと思いながら見てたりしたんですけど、はい、まあ、その辺気になりつつ、動きもちょっとなんかいつもほど躍動感がないみたいなところがあって、痛がってるところが変だったんで結構気になっちゃってましたね。まあ、この辺がちょっとなんかグッと入り込めない理由の一つだったかもしれない。まあ実際ね、どっち応援していいか分かんなくて、どっちも頑張れどっちも負けるなったんで、その辺もあったと思うんですけどね、はい、まあまあまあまあ。で試合展開だ。でリングに戻ってニードロップとかミドルキックとかね、ボディ攻めに剣王が移ってきて、 PFS 遠輪への筋道が見えてきているという感じ、はい。でエプロのワグナーにフットスタンプして、で、あ、今日の危険技はこれですねみたいな、もうって感じで見てたんですよ。で場外で剣王がこうよっしゃどうだってやってるところに、あのワグナーが復活してトペを食らわすわけです。これがやっぱすごかったね、ほんと。あのワグナーのトペスイシーダー、ほんとフィニッシュ級、もう一気にここで形勢逆転です。はい。でリング戻してから、この後ねちょっとここも気になったシーンですね。ワグナーのあの駆け上がり式にというか、タイナー、これがねもろ剣王の頭にヒットして、剣王頭ブワーンって揺れちゃってたんですよね。大丈夫だったかなと思って、でレフェリーがめっちゃチェック入ってたんで、おー 大丈夫かよと、この辺もノイズでしたね。まあその後まあ大丈夫そうだったんで特に問題なかったと思うんですけど、シットダウンひまわりボムとかね、でも出るし、で BT ボム狙いも、で BT ボム出なかったのちょっと惜しかったですね。これ回転エビで返して希望行くんだけど、これをスクールボーイで今度ワグナーが切り返して、でロールアップメキシカンロールアップの応酬でニアホールで打撃の交換挟んで両者ダウン、起き上がってももう一回ミドルと張り手合戦ですね。ワグナーの張り手が超強かったです。はい、まあ、この辺はもう盛り上がりポイント、ここはね、まあ、盛り上がってました本当に。でここでちょっと剣を優勢になったところでアゴアグが入るんです。でこうなるとやられてるんですよ、ワグナーは。攻められてるのはワグナーなんだけど、会場はもうワグナーモードになるっていう、これも盛り上がっててよかったですね。なんかどうやら大阪とか地方だとアゴアグがいまいちみたいなところもなんか伝え聞いていたんですけど、仙台はほぼほぼ盛り上がってたんでよかったです。はい、ほっと一安心。ジャーマンの打ち合いから、剣王がドラゴンで制すと。でコーナー登ったところ逆に今度ワグナーに捕獲されて、ワグナーのなだれ式ブレーンバスターからのつなぎのそのまんまのワグドラ、起き上がりこぼし式で決めるワグドラ、いやこれ大技ですね、バツッと決まりました。はい、からのワグナーフットスタンプでムーンサルトと、ここの畳みかけは終わってしまってもおかしくないぐらいのすごく、圧巻ぶりでしたね。なんとかキックアウトして剣を、しますと。でレインメーカー式のなんか頭に足かけてなんかくるっと回してラリアットやるみたいなのがあるんですけど、ここワグナーの持ち技ね、ここでなんかノッキングしてですね、お見合いしちゃうんですね。ですごい長い見つめ合う沈黙が、あみたいな、これが最後うわーってなっちゃったとこな。でここでビンタハイキックからの剣王スペシャルだったんだけど、ここが盛り上がらなかったのがちょっと誤算だったのかなとかちょっと思ったりとか、熱冷めちゃいましたねここで、惜しい。でその後、PFS、でエンリン、これ避けます。で避けてからは怒涛でしたね、藤田を倒したカサドール入り、キックアウト起き上がりをラリアット、これも超ヒット。でワグドラスペシャル、ハリケーンドライバーですね、でからのニアホール でここでドドドドドからの BME があんまりアピールとかもなんもなく急に行っちゃったんで、ここでね決まっちゃった、あ決まっちゃった、まあ、BME 出たら決まりなんですけど、ちょっとフィニッシュ感薄くて結構損したんじゃねえとか思っちゃいましたね。はい、ということで、まあ、今ザーッと一気に試合振り返りましたけど、どうしてもねちょっと気になるポイントがいっぱい挟まっちゃったというか、やっぱり熱狂はのめり込み度がと比例するわけで、我に返る瞬間っていうのがあるとこののめり込み度が薄くなっちゃうんですよね。そういうシーンがちょっと多かったのが差し引きで出ちゃったのかなというふうに思いました。まあっていうと面白くなかったみたいな感じになるんですけど、決して試合が面白くなかったわけじゃないし、とにかく冒頭にも言いましたが、技の要素とかムーブの要素っていうのは出まくってたし、両者の要素も出てたので、細かいこと気にしなければですね、面白い試合なんじゃないの投げやり。はい、まあとにかくこの試合何よりもね、ワグナーが剣王から飛ぶ鳥を落とす勢いの、剣王から勝ったということが一番大きかったと思います。いやいや、この剣王がこの時期にこのタイミングで負けるということに関してはブッキングに疑問を呈さざるを得ませんが、まあ、同じぐらいやっぱりね、これ前も言いましたけど、同じぐらいやっぱりワグナーが勝ったっていうことが大きかったなというふうに思いましたよ。はい、ちょっと深掘りしてみました。こんなのがあったからね、その激アツレビューにならなかったメインが、でもね、本当ワグナーには頑張ってほしいです。でワグナー勝ってジェイクが出てきて、ワグナージェイク 3.31 後楽園決まりました。本当にね、手綱を緩めないのはしっかり追っかけていかないと振り落とされちゃいそうなぐらいです。さらにはこの後の興行でワグナーじゃねえや、ジェイクと藤田、ワグナーがメキシコ帰ってアメリカとかヨーロッパで試合をして、ね、GHC のベルト持って試合してくれるんで、ね、これはありがたい話ですけど、 当初言ってた通りですね、 GHC 広めるって言ってた通りのことをワグナーがやることになりました。その間あの脳を留守にしてる間ジェイクは暇になっちゃいますと。で暇持て余してるから、この前やった藤田とねちょっとやりたいっつって 3.2 名古屋どうすんねんって言ってたら決まりましたよ、ジェイク・リー対藤田和之。いやこれビッグカードですね。ジェイクはこの1ヶ月ほぼ1ヶ月後同じ月の月末に GHC 戦、ワグナーとの GHC 戦控えてんのに、その前に藤田とやるっていうのはどうなんだっていう問題もありますけど、いやーね、普通だったらジェイク勝つんですけどね、いやそうは問屋が下ろさんでしょうとか思いつつ、まあ見る人によっちゃノイズに感じる部分もあるかもしれません、この藤田ジェイク。いやでもねこれ楽しみですね。そんなビッグカードを含んで、2月の23日の後楽園終わってから、2月24日からノアはタッグリーグに突入します。はい、もうご存知かとも思いますが、参加チームちょっと一気に読み上げますね。剣王大和田、これは追加チームとなりました。当初7チームが発表されていたんですけれども、大和田の奮起に剣王が応える形で、タッグ結成でタッグリーグに参戦となりました。一勝でも拾えたらねでかいと思います。はい、それから、塩崎小峠、チームノアから参戦はこの2人になりました。米斉藤明俊じゃないんですね、かつてでもこの小峠は今ジュニアですけど、この2人のチームで、GH ヘビータッグも取ったことがあるということで、はい、小峠ジュニア扱いしてると痛い目見るぞって感じですかね。はい、そして杉浦隆と佐々木ウルカ、これは期待のチームですね。佐々木ウルカはここに来て、シャイニングトライアングルを身につけて、勝利を奪っています。どんどん今格を上げている時です。このタッグリーグでさらにジャンプすることは間違いない。しかも脇にいるのが杉浦隆なので、これほど心強いタッグパートナーはいない。本当はですよ、これをもともとノアで育てた選手とともに杉浦がやってほしいという期待はあるんですけど、まあでも佐々木ウルカってノアで頑張ってる人なんでねあれなんですがね、いやちょっとねもうちょっと自分とこの人たちちゃんと面倒を見てあげればいいのになと思いつつ、まあでも佐々木ウルカもねノア期待の新人ですから、そんなこと言っちゃいけない。特能ではねちょっと優勝候補に上がったりしてましたよ。はい、そしてサクソン・ハクスリー、ティモシー・サッチャー、レアルですね。これは純正のタッグチームです。それから、前の前の前前の前か、タッグチームチャンピオンだった正木為也、稲葉大輝、これも参戦してます。そして優勝候補筆頭といっても間違いないでしょう、清宮海斗、大岩良平、これは楽しみですね。大岩は、清宮と親和性の高い足4の字に決めて抱え込む、抱え込み式足4の字固め、天山オマージュと清宮要素を入れた、はい、あの大岩ならではのオリジナルフィニッシュホールドを身につけました。タッグリーグ前にね新技導入っていうのは、これはね勝ち目に非常に重要に作用してくることだと思いますから、優勝候補間違いないと思いますよ。さらには曽谷学と近藤修司です。いやこれちょっと急すぎてねうーんって感じでしたけど、2人には共通点がありました。国際武道大学卒もうこういうなんか共通要素があれば前何でもいいやはい、優勝はしないでしょう。はい、そしてロスゴルペアドレス、この前直近のね仙台大会で、ショースティールをした2人が、はい、タッグリーグヘビーのタッグリーグに、ね、堂々の参戦です。ビクトリーチャレンジタッグリーグということで、グローバルタッグリーグはこれでなくなったんですかね、はい、その辺詳しい説明はないんですけれども、ビクトリータッグリーグ、この8チームで争われますと。ビクトリータッグリーグは、この2月24日からですね、まあまあノアにしちゃ長いですね。2月24日から横浜ラジアントで開幕、2月28日新宿フェイス、3月2日名古屋国際会議場、3月3日富山高岡へクール、3月8日広島広島産業会館、3月9日福岡福岡アイランドシティ、で 3.10、熊本熊本城ホール大会でフィニッシュということになります。ここでは、 優勝決定戦が行われます。この日に公式戦も行われて、最終順位が確定します。8チーム1リーグで行われて、1位2位のチームが優勝決定戦を行うということになってます。この日にですね、なんと塩崎小峠対清宮大洋があるんですね。これ事実上の準決勝ですわ。さらには、前チャンプの、北宮稲葉と、杉浦佐々木ルカもって、いやこの辺気なくせえなはいとか思いながらやっております。どの大会も注目カードが散りばめておりますので、本当にね、総量的にも盛り上がり、間違いなしという感じなんですが、国際等的には富山かなやっぱね、はい、この大会は塩崎豪小峠対曽山信近藤修司、絶対は面白い肉弾戦で、清宮大岩対ドラゴンベインアルファブル、超注目カードですね。一番の注目じゃないですかこれ、今大会でもカード的には、はい、という感じ。この辺があるのがでかいですね。ということでノアタッグリーグ盛り上がり間違いなしですよ。はい、さらにはその間にジェイク藤田も挟まってくるわ。そしてその先には 3.17 横浜武道館でジャック・モリス AG 組対このタッグリーグの優勝チームの GH タッグ戦が控えてますと。さらにもう一個先にはノアの後楽園でワグナー・ジェイクが控えていると。はい、3月終わりまでいろいろ決まっておりますが、本当目が離せない状況引き続き続いております。はい、そんな感じです。さあ最後に3つ目の話題ですね、話題というか、はい、クエリに寄せられたお便りの方を紹介したいと思います。ちょっと長く、ね、寝かせちゃったのもありましたので、お待たせしましたという感じです。一気にいくぞ。1つ目、ついにリアルゼロワンが旗揚げされましたが、国さんの印象と過去あれば期待を聞かせてください。あればはい、まあなんかね、チームノアかよっていう、まあ、こっちの方が先なんですけどね、謎の分裂をしました。一体何が起きてるのか、結構裏側の、ちょっとあんまり表に出したらよろしくない事情が作用してるような気がしなくもないんですが、まあ、なんで特に期待はない、はい、最近ねゼロワンから足が遠のいてますから、国際との足を向けさせてくれるような試合を組んでくれることを祈りたいと思います。はい、以上です。ありがとうございます。2つ目、徳のプゴトミン苦手な人いますかってまあね、いないって言ったら嘘ない、まあ今ねパッとじゃあこいつちょっと苦手ですわっていう人は名前挙げて出てこないです。だけど、まあ、150人もいたら中には苦手な人もいるかもしんないです。わかんない、それは。でもね、わざわざ俺のためにお金払ってくれてる人はあなた苦手ですって言うわけにいかないでしょ考えなさいよ本当にね。まあ150人いたら苦手な人いてもおかしくないとは思うけどねっていう玉虫色回答で終わりにさせてくださいそんなこと聞くもんじゃないよ本当に。ありがとうございます。はい、お次3つ目、お疲れ様です。早速ですが、国さんは選手と写真を撮るときにどんなポーズをしていますか。この間仙台大会終了後に丸藤選手のサイン写真会に撮影したのですが、自分はどちらかというと新日ファンで棚橋選手が好きなので、昔から仮面ライダー兜がしているポーズをオマージュした逸材ポーズを写真で撮ることが多く、丸藤選手とのツーショットで撮るときもついそのポーズをしてしまいました。大丈夫か。そしたら丸藤選手がそれ棚橋くんのやつと聞いてきたので、ちょっと気まずかったです。だろうね無駄に V サインでもしとけばよかったですかね、ということで、はい、ありがとうございます。まず国さんどんなポーズしますか。あんまり考えてない、並んでる時に考えている。まあその選手のね固有のポーズとかがあったら一緒にしたりとかしてますけど、まああとは技かけてもらう量ねダメっていう選手もいるから、断られた時まあまあ心折れますけど、写真撮る前にね、ちょっとねノリのいい選手とかね、優しい選手はやってくれるんで、ゴー君チョップしてくださいとかっつってチョップしてくれますから、バチンってやんないよ、チョップのポーズね。そういうのいいんじゃないですか。はい、ちょっとね他団体のねそういうポーズはねちょっとさすがにムッとされかねないから気をつけた方がいいですね。はい、まあ身をもってその辺はあれされたんでよかったんじゃないですか。はい、次からお気をつけなさいな。はい、ありがとうございます。お次、4つ目。 3月11日ノア山口大会に行きます。おノアの大会に行くのが初めてなので質問なのですが、地方大会はだいたい何時間くらいの興行時間ですか？あとサイン会は当日買ったグッズにしかサインしてもらえないのでしょうか？よかったら教えてくださいということで、はい、ありがとうございます。お答えしよう。まず地方大会はだいたい2時間ぐらいですね。力の入ってる地方大会だと2時間半、後楽園とかもそんな感じです、はい、グレード的には2時間がベースです。で1グレード上がると2時間半、もう1グレードビッグマッチ、中規模会場のビッグマッチになると3時間、あと N1 の時はだいたい3時間工業だったかな。でもう超ビッグマッチになるともう4時間とかっていう感じです。まあ、山口大会は多分地方興行扱いなのでおそらく2時間だと思います。2時間とは思えないぐらいの密度でのお試合を見せてくれます。某最大手の2時間興行よりはっきり言いますけど満足度は全然上だと思いますから期待していいと思います。あのスター選手の仕事量が多い、これがノアのいいところです。はい、ぜひお楽しみに。それからもう一個、サイン会は当日買ったグッズにしかサインしてもらえないでしょうかということで、そうですね、当日買ったグッズか、サイン色紙、これは選ぶことができます。はい、まあね、ズルはできなくはないんですけど、まああんまこういうところでおっぺらに言うのはやめましょう。ズルっていうのはあれですよ、過去の買ったグッズにサインしてもらうとか、まあね、ちょっとその辺アドバンテージしてくれる時もあるんで、まあそれ言ってそれ期待していって断られて違うじゃないですかって言われたくないので、まあ、そんなこともなくはなかったですよっていう話はしておきましょう。はい、基本はでも当日買ったグッズです。ちなみに選手のオリジナルグッズかもしくはノアのロゴグッズ、ノアグッズだったら大体サイン会してもらえますからね。はい、いう感じです。公式発表でこのグッズ対象商品これだけですって言っても、当日会場行ったらあのノアロゴ T シャツとかノアロゴグッズは全部サイン会対象になってますから、ご安心なされよ。はい、以上です。ありがとうございます。ご参考にしてください。5つ目、レッスルユニバースに入ろうか検討中です。うん、入るが良い終わりじゃなくてね、はい、続き、去年2月の無党引退興行での選手入場テーマ曲は差し替えあるのですか？その他の興行での入場テーマ曲への対応はどんな感じですか？もんやさ、ささはない、差し替えかな？はなえるの、なえるんですが、ということで。はい、ありがとうございます。まず、レッスルユニバースで去年の無党引退興行見れません。残念。で、入場テーマは差し替えありません。レッスルユニバースは基本。アーカイブでも差し替えになってたことないので大丈夫です。はい、無音もないです。ご安心なされよ。とっとと入りたまえ。ありがとうございます。最後です。岡田が対談しました。岡田は常々夢は東京ドームを超満員にすることという発言を含めて、新日本プロレスを世界一にすることが自分の役目という発言をしていましたが、今回次の次世代と対決することもなくあっさりと対談に至りました。あっさり、まああっさりか、あっさり。その後、今度はスターダムの内紛が発覚しました。ブシロードは昨年から怪我人続出、運営側の不手際、過密日程等様々なトラブルが表出化しました。そこで同じブシロードグループであることから、何かブシロードグループのプロレス団体への関与に問題があるのではないかと邪推するこの頃ですと。まあそうなりますよね。つまり岡田についても徐々にブシロードが求めるプロレスの方向性に岡田が疑義を感じたことが対談の一つの理由になったのではないかと思うんですが、国さんはブシロードのプロレス界へのハンドリングをどう考えますかということで、難しいね、そんなん知らないよってもうさ、会社の考えることは分かんないからと思うんですけど、答えようまず、まあ確かに岡田がその夢は東京ドーム超満員とかね、確かに達成しないよね。うん、それはわかる。ああ、だから出てくるのかよっていう気持ちもわかる。だけどね、無理じゃん、はっきり言って。ちょっとまあ言ったら、岡田が対談を予告して東京ドーム大会に臨めば、もしかしたら超満員になったかもしんない。でも そうしなかったってことは、そうしないって決めたか、それができないっていう状況だったか、この二択なんですよ。なんで、あの、プロレス見ててさ、ほら、なんか、なんでそういう風にしちゃったのとか、なんて、なんか文句を言ったりすることがあると思うんです。でもそれって絶対理由あって、やりたくてもできなかったか、そうしないって決めたか、どっちかなんですよ。絶対に。で、今回は多分、やりたくてもできなかったのが理由だと思います。新日の今までの商売の仕方見たらね。うん。だと思いますよ。タイミング的にとか。まあ、いろんなシチュエーションがあるとは思うんでね。俺は分かんないですけど、その辺は。まあ、なので、それはできなかったと。だからといって出てくなとはちょっと思わなくて、それから約束違いだともうちょっと正直は思わないかなっていうのは、やっぱりアスリートたるもの、賞味期限っていうのが絶対あって、自分が動けるうちに、動けなくなる前に、もう一つ上のカテゴリーでチャレンジできるんだったらチャレンジしたいじゃないですか。で、自分が言ってた目標が達成できてないから行かないっていう選択肢もあるのかもしれない。で、それで忠義を尽くしてくれたら、おー熱いってなるかもしれないけど、一個人アスリートとして見た時に、次のステージへ移る時は必ず目標達成してから。じゃなくても別にそれは俺は選択肢としてはありだと思うんだよね。今いるところでもしかしたらその目標が達成できないって判断したかもしれないし、その辺は分かんないです。それこそあの団体のね、運営によってこの会社じゃ俺の言ってることは達成できないなってもしかしたらね、岡田が思ったかもしれない。そこは本当あの本人のみぞ知るなんで分かんないですけど、まあ確かに自分が掲げた目標に対して達成をできずに出ていくということは事実として捉えたらそれはそうなんですけれども、だからといってこの今回の離脱というか対談に関して、そのことで後ろ指を指すことはちょっとないのかなとは思います。はい。で、そこからの最近のブシロードのね、プロレス界のハンドリングっていうところに関してなんですけども、まあプロレス界にこの10年ぐらいで、新しいビジネスモデルを刻み込んだという点に関しては、フォーマット的なものを持ち込んだっていうところは俺は大きいと思います。今やってるグッズ展開等も含めて、結構ブシロードが新日本プロレス並びにプロレス界、新日がやってるからうちもこういうの真似しようとかっていうやり方っていうのに関しては、かなり大きい、プラスのマイナスもあったと思うんですけど、プラスの影響力はかなり大きかったと思います。やっぱり業界のトップカンパニー、リーディングカンパニーが、どれだけ成功するか、成功施策をいっぱい提示するかっていうのは、下に続く会社、後ろに続く会社としては重要になってきますから。俺はまあ問題もあったと思うけれども、トータルプラスだとは思ってます。まあね、ちょっと最近のスターダムで出てくる話はね、結構マイナス多いですからね。なんかちょっとスターでもやばそうなんで、その辺心配なところでありますけれども、まあまあまあまあ、全然俺は問題じゃないと思います。うん、逆にプロレス村のなんか飲酒というかね、決して良くない慣習的なものっていうのもちょっとはねぶっ壊してるのかなと思うので、はい、とにかくやっぱ商売になって、お金が集まらないとね、運営存続もねなかなか難しくなりますから、そういう意味で俺は結果良かったとは思ってます。それとリングの中のパフォーマンスというのはまた別の話じゃないですか。で、運営経営面ではプラスが出てるんで、俺は全然問題ないかなというふうに思います。はい、ちょっと難しい小難しい話になってしまいましたし、まあこれはあくまでも一プロレスファンの一意見というところですから、なんかね事実を把握した上で言ってることじゃないということは改めてご了承いただいた上で この意見を飲み込んでいただければと思いますよ。はい、ということで駆け足でね一気にちょっとお話しさせていただきましたけれども、こんな感じで毎回やっておりますということで、クインサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにです。意見、感想、要望、質問などありましたら、こんな感じでクエリに織り込んでください。またハッシュタグプゴトでつぶやいていただいた感想とかも見ておりますので、どうぞよろしくお願いします。リアクションが一番ね、本当ね。はい、それから徳のプゴト毎週土曜10時ぐらいからだいたいやっておりますので、よろしかったらサブスクしてください。ということで今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。